こんにちは、富田です。今日はあんまりはっきりしたネタはないんですけど、昔は良かったみたいなね、話をたまに聞くんですけど、本当にそうかっていうようなね、話になっていきます。で、まずそのことの発端、なんでそんなことを喋ろうと、してるかっていうことなんですけど、ダウンタウンの松本さんがなんかプライベートでね、飲み会をやってて、でそのなんて言ったらいいですかね、性行為を強要していたみたいな、強要していた、なんかその性接待みたいなのをね、後輩にさせていたとか、なんか無理やり、やられたみたいな、ね、人もいるとかいないとかっていう話が出て、まあそれで松本さんはしばらくもうテレビとかね出なくなっているんですけど、まあそれは僕はどうでもいいんですけど、でそのことでね、なんかちょっと嫌だなと思うのがありまして、それがですね、松本さん擁護派の意見でこういうのがあって、そのまっちゃんが好きだからとか、まあその番組が好きで見てたからとか、あとは芸能人とかでよくあるのが、昔お世話になったからっていうものだから擁護してるっていうようなね、やつがあるんですけど、なんかそれは違うんじゃないって思うんですけど、好きだから見れなくなる、その番組がね、まっちゃんが出てる、番組が見れなくなるのは残念、もうこれは別にいいと思うんですね、個人的なことなんで。嫌だなと思うのは、そういうまあ、いわゆるファンの人たちですかね、ずっとそのダウンタウンなりまっちゃんなりを見てきていて、でそれが見れなくなるっていう、そのことを損失って言ってて、でその告発した人たち、女の人たちはその責任をどう取るのかみたいなね、ことを言ってる人がいて、大人ですよ、かなり。なんかそれが、その感覚がね、すごい、普通じゃないっていうか、っていうのがね、なんか嫌だなって思うんですけど、それとこれは別じゃん。その、松本さんがやってる仕事のこと、それがいいっていうのはわかるんだけど、今言ってるのは、その仕事現場じゃないところでやったと言われていることですよね。やってきたと言われていること、それが問題っていうふうに言われてて、だからファンの人たちっていうか、その視聴者の人たちは松本さんの仕事を、やった仕事を見て、それに対してね、こういう、ファンっていうだけで、それと別のところで起きてることだからさ、まずそこが違うっていうこと、別だっていうことと、それからその告発した人たちが、それによってその損失が生まれる、松本さんがテレビに出れなくなるということで損失が発生するんだけど、その責任が女の人たちにあるっていう、このおかしさね、なんかすごく変なんですけど、あとはですね、まあだけどこういうふうに言ってる人たちが大勢というかになって、結局それがまかり通っちゃうと、今度は女の人たちは何も言えないし、今後も誰も何も言えない、やり放題ですよね。だからそんなことぐらいさ、大人だったらまともに判断してほしいなって思うんだけど、そういう、そうじゃない人が結構いるっぽいのが、なんかね、嫌だなと思ったんですけど、あとは芸人の人とかでも、まあ自分に降りかかってくると嫌だからっていうのもあると思うんですけどね。 あとね、そう、グレーの人がちょっとこうそれに対して自分のそのチャンネルでね、なんかの話の流れからその話になったんですけど、見ました、それを。グレイの久志さんっていうね、ギターの人が。で、久志さんの YouTube たまに見ると面白いんですけど、結構ここ何年かは、年末だっけかな、あの英語を言ってはいけないみたいなやつでその会話していて、だからグレイっていうバンド名も言えないんですよね。で、言ったら1000円罰金みたいなのをやってたりして、それが結構面白いんですけど、あとまあ久志さんは結構、まあ、いろんな話が面白い人なんでたまに思い出した時に見るんですけど、でそれで何を言ってたかっていうと、もう本人はね、その松本さんの話になった時に、こっから先は炎上してもいいから言いたいっていうふうに切り出して話したところがあったんですけど、まあでも別に炎上するような話じゃないです、全然。で、何を言ってたかっていう内容なんですけど、まあ昔そのダウンタウンが音楽番組をヘイヘイヘイっていうのをねやってたんですよ。で、それにグレイが出て、まあ全盛期って言ったらいいのかな、ブレイク、した後か、それできっかけでブレイクなのかわかんないけど、まあ同じそういう時代だったんですけど、で結局そのダウンタウンの番組なんかに出たっていうことが、その自分たちがのその売れていく、さらに売れていくっていうのにいい影響があったみたいなね、ことで、だからね、そのダウンタウン、松本さんだけじゃなくてダウンタウンにはそのすごく感謝してるっていうこと、それとかそのダウンタウンの凄さみたいな話で、今までその番組が始まる前と後で、そのミュージシャンのなんていうのかな、イメージというか、それが変わったって言ってたっけかな。まあだからそれまではすごく神格化されるような扱いだったんだけど、そうじゃない部分も、そうじゃないその扱われ方とかもあって、まあどっちもいい部分あると思うんですけど、だけどね、そういうのができたっていう、ダウンタウンがやってそういうのができたっていうことで、自分たちにとってもねすごく良かったっていうような話をしてたんですよね。だから別に松本さんのやったことに対してそんなことするわけないとかね、そういうことじゃないですね。だからなんかその擁護するとかそういうことじゃなくて、単純に久志さんとがまあグレイとしてね、あのダウンタウンの番組に出たことですごくまあ良かったから、その感謝しているっていうような話だけですね。だからまあただ取り上げるだけでさ、なんかその湧いてくるじゃないですか、ああいうレベルの人だと。だからね、そこで今そのダウンタウンに対しての感謝みたいなねことを言うだけでも、炎上とかっていう風になる可能性もあるからさ、だからまあそういう言い方をしただけだと思うんですけど、なんかすごくねそれに関してはまっすぐで、シンプルにその今言ったようなことをね言っていて、だから全然炎上するような話じゃないんですけど、でね、結局なんかその話って吉本内の松本派とそれ以外の争いとかもあったりとかするみたいでね、なんかよくわかりませんけど、でもなんかあれですね、その面白いところが一個もないですよね。同じその、まあ、不倫って言っていいのか、そういうレベルじゃないんだけども、まっちゃんの言われてるのはその通りだったりするとね、だけどその相方の浜ちゃんの時、なんか浜ちゃんの不倫の話は2回ぐらい出たような気がするんだけど、あの時は結構面白かったって言っていいのか分かんないけどミスドの話とか、ミスドの話は出てきたのは2回目だっけか。なんか僕が知ってる話では 2回あるんですよ。最初はこれは結構もう10年ぐらい前、10年も経たないかな、グラビアの人とハマちゃんが不倫していたのがなんかすっぱ抜かれたんですよね。グラビアの人って言っても、まあ、僕もともと全然知らないんで、名前も覚えてないけど、なんかねそういう、関係の人がいたらしいんですけど、で1回目の時は奥さんの小川夏実さんが、まあ小川夏実さんが出てきたってわけじゃないんだけど、その記者みたいな人たちが来るじゃん。それでなんかまあ芸人だからまあそういうこともあるかもしれませんみたいな感じで、なんか割とねそのピシャッとそこで終わらせたんですよね。まあ不倫なんて結局さ、法律違反じゃないから、そのまあ旦那さんが不倫したってなった時に、まあ、奥さんがどうしたいかっていうだけじゃん。だからそこでさ、別にまあ許すとか許さないとかっていう話じゃないんだけど、まあそれでねピシャッと終わらしたんで、なんかそれでそれだったらもう他人がとやかく言うことじゃないじゃん。はい分かってますよと。でまあ別にそれ不倫 OK ですっていうわけじゃないんだけど、なんかピシャッと終わらしたんですよ小川夏実さんがね。で終わったんですけど、次はねこれはなんか素人の人なのかな、なんか大阪の話だったかなんだかわかんないけど、で面白かったっていう、さっき言ったミスドの話っていうのは、これはまあ知ってる人もいるかもしれないんですけど、何かっていうと、まあこれもね嘘みたいなんだけど、その女の人がなんか浜ちゃんと会う時にミスドを買って持ってきたんだって。でなんでそれを買ってきたかっていうと、なんかに出てたんだって。そのネットで調べたのか雑誌かなんかに載ってたのかわかんないんだけど、何が好きっていうのは、その女の人が見たみたいで、でそのハムちゃんが好きっていうやつ、どっちだっけかな、フレンチクルーラーかエンゼルなんとかだっけか、ちょっと忘れちゃったけど、そのどっちかを買って持って行ったんだって。そしたらハムちゃんがこんなことしてもらったの初めてやって言って泣いたっていうね話が出ていて、で後日ねそれをガキの使いでいじられていて、その銘柄ミスドのやつそっちじゃないみたいな話をねしてたんですけど、だからドーナツを女の人が持ってきたのがここは本当なのかなんかわかんないけど、でもねその記事見た時に今面白くて、ハマちゃんこんなところでも笑わせてくれるのかと、僕はその時は面白かったんですけど、まあだけど松本さんのやつはちょっとまあどこまでが本当かどうか知りませんけど、どうでもいいんですけど、それはねその言われてる話は全然面白いところが一個もないんで、ね、ちょっとそれは残念っていうのがなんか不謹慎ですけど、ちょっとねハマちゃんのは面白かったなっていう話なんですよ。でそれでねそのダウンタウンが出てくると、昔の芸能界とか昔の社会は今と違ってその何でもできたみたいなさ、何でもできたっていうのもあれですけど、まあ例えばテレビの自主規制だったりとか社会の常識の変化だったりとかして、昔はこれは OK だったんだけどみたいなね話って日常茶飯事なんですよ。で結構昔は良かったみたいな感じの雰囲気でそういう話がされるんですけど、本当にそうかっていう、昔は良かったそうって僕は思うんですよ。でまあそれもね良かったって言ってもそのまあいろんなことがあるんで、まあ良かったこともあればそうかって思うこともあるんですけど、まずねその昔は良かったっていうそういう話の流れで、芸能界とか社会とかの話でね、昔は良かったって言ってる人はその時代に利益を得られていた人だけ、その良かったっていうことをやっていて、利益を得られていた人だけで、だけど泣き寝入りするしかなかったような人もいたはずで、そういう人にとっては昔は良かったかっていうとそうではない って思うはずなんですよね。だからまあ番組であれダメこれダメって言ってるのが今の時代ですけど、そうじゃなくて、昔、あ、今ダメって言われてることも昔はできた、時代に、その時代良かったねっていう人はそのいうことをやって、視聴率なり何なりが取れたっていう利益があった人ですよね。あとは、まあ、社会的なことで言うと、まあ、パワハラなりセクハラなりって今だったら言われること、そういうのがその立場を使ってやれていて、特に訴えられるとかそのポジションを失うとかっていうことがなかった人は昔は良かったって言うと思うんだけど、だけどやられていた側からしたらね、昔は良かったなんて言われたら、いやそんなことはないよってなるはずなんですよね。だから逆に今の時代だったら何かしらその反撃なりなんなりやりようがあったのにっていう方がね多いんじゃないっていう気がするんだよね。まあ本当になんか深刻な被害でどうにかしてやりたいとかっていうほどのことじゃないにしても、今の時代だったらなって思うことって結構大人の人はあるんじゃないっていう気がするんだけど、だからそういう話してると、その立場の強い方が強かった時代、それとか今みたいにまあ弱い立場の人は相変わらず弱いんだけど、まあそれでも昔って言われる時代に比べたら何かしらやりようがあるっていうのが今なんだけど、だからどっちが強いかっていうのはなんかすごい日本は両極端になるような気がするんだよね。今だとテレビとかだとまあその匿名の視聴者なりなんなりがこうスポンサーにとつったりするとそれで、番組ができなくなるっていう事態も考えられるんで、だからすごくいろんなことに、ね、気を使って、やったりするんですけど、すごくなんかその弱い立場強い立場の、どっちが強いかどっちが弱いかっていうのがすごくなんか極端な気がするんですよね。だってそんなに視聴者に何か言われるかもしれないからって言って、こういうことがあったらこういう風になるからこれはやめましょうみたいなさ、企業とかもそうだし、まあ、個人とかでもそうだけど、そんなにってそんな極端に考えなきゃいけないって、そこがなんかすごくバランス悪いなっていう気がするんですよね。だからこういう時代、今みたいな時代ちょっと過ぎていけば、まあどこかしらにそのいいバランスのところにね落ち着くっていう風に考えたいんだけど、もっと昔の話をすると、今の人たちが生きていないような時代の大昔だって、身分が高い人は武器が持てて、でその武器で脅してればよかったわけじゃないですか。そうしたらまあ食べるものも入ってくるしみたいなね、そういう時代だから、それができていた人からしたら昔は良かったってなる、そういうことだと思うんですけど、そのことで良かったっていう思ってる人だけが昔は良かったって言ってるんじゃないっていうのがね、まあさっき言ってた話なんですけど、で全部が全部ではないんだけど、総合的に見たら何でも今の方がいいに決まってるじゃんと僕は割と思うんだけど、昔の方が良かったなんて、昔は良かったみたいな話をすると思うんだけど、いやそんなことはないじゃないって、僕は総合的に見たら今の方が何でもいいに決まってるじゃんと割と思うんですよね。よくキャッシュレスの話をしますけど、キャッシュレスの方がいいに決まってるし、あとは何だろうな、ネットとか携帯とか SNS がある方がいいと僕は思いますけどね。もちろん嫌な部分っていうのもありますけど、それは使い方の問題なんで、使い方で嫌な思いとか悪いことが起きるっていうのはもちろんあるけど、じゃあ全くない方がいいかって言ったら、あった方がいいに決まってるじゃんっていうのが僕は思うんですけどね。 で、昔って言っても、それをどこまでそうするかっていうのは、ちょっと言えないけど。例えばじゃあ、ネット、SNS がない時代。っていうと、どのくらいになりますかね。今、2014年。2011年に、震災が日本はありましたけど、もう13年とか経ちますよね。だから13年前、2011年の時っていうのは、ネット、SNS 普通にありましたよね。僕は、震災の時とか、結構、まあちょっと、記憶はもう薄れてきてますけど、でも結構覚えてる。ですよ、あの時は SNS が、あってよかったっていうかね、いい方に使えてた時代だったんじゃないかなって気がします。まだ本当になんかその辺の人たちが集まって、地方でもね、なんかオフ会やったりとかして、まあこういうことってやって危なくないのかなみたいなの、もちろんその時もみんなあったと思うんだけど、それでもなんかちょっと知らない人同士で、会ってみたりとか、普通に同じエリアに住んでる人だけで、その普通になんていうの、ツイッターとかで挨拶とか日常会話とかしてたりとか、あとは全然違うところに住んでる人と、そのやり取りが普通にできていたりとか、ね、あとは年代とか職業とか関係なく言葉が通じればって感じ。まあ僕は日本語しかできないけど、同じ静岡の人も普通に、本当に普通の人と、なんか、本名とか顔とかは知らないけど、毎日なんかやってたし、あとは、全然、年齢の違う、その時なんだっけかな。中学生か高校生ぐらいの普通の女の子とかもなんかいたりとかして。だけど、今そういうこと言うとさ、まあその時もそうだけど、その出会い系みたいにね、すぐこう思われちゃうんだけど、全然そういうことはなくて。なんかよく街にいる変なおじさんがバスに乗ってきたとか、みたいな話をして、ちょっと突っ込んでとか聞いたら、答えてくれたりとかね。それどこの店ですかみたいなこと聞いて、教えてくれたりとか、そういうのがなんか自然にできていた最後のあたりかな、わかんないけど、2011年が震災でしたけど、12、13ぐらいまではできていたかな。僕もなんか何回かこの話 しましたけど、静岡に住んでるんだけど、3月の終わりぐらいに、代々木公園でお花見をやろうよみたいな感じのオフ会があって、そこで初めて会ったりとか、行きましたね、なんかね、普通に。まあ、それまでに大丈夫だろう、この人たちはっていうのが全然できてるんで、そこで行ったりとかね、なんかそんなの一回だけ行ったりしましたけど。まあ、だからそれが今は、ちょっと、そういうことできてた人たちが今同じ時代に生きてるはずなんですけど、ちょっとそういうことができないっていうか、悪いことばっかり考えている、悪い方ばっかり。だから使い方とかの問題だと思うんですけどね。ネットで SNS で見る人が信用できないみたいな感じ、もうちょっとあったりとかして、どんどん今はクローズドになってるような気がするんですけど、その時に比べるとね。だけど同じ時代の人たちだから、まあ0歳その2011年だとすると、0歳の人が今13歳、中学入ったぐらい、まあだからちょっとそこまで行くと若すぎだけど、そうだね、まあじゃあ13歳とかだった人が2011年に13歳だった人は今14年後 ?13 年後か。だから25、6ですよね。全然大人じゃないですか。ああ、そのぐらいだとまたちょっといろいろ変わってくるけど。だから前のようにできなくはない と思うんだけどね。今はなんかすごく極端っていうか、ちゃんと自分で見て判断できていない、誰かがこう言ってる、それが派手に、扱われてるっていうだけでそうだとすぐに決めつけてしまうみたいなね。それを日常的にやってるんで、こう言ったらこうみたいなね。だからなんというか、自分で判断すればできることいっぱいあるのになって思うんですけど。何の話でしたっけ。そうだから昔そのネット SNS がない時代っていうのは、例えば、まあ、学校なり、仕事なりで人間関係とかなんでもいいですけど、こんなことがあったんだけど、これってどうなの、普通のことなの、これっておかしくないっていうのを誰かに聞いてもらいたくても、そういうネットがない時代とかっていうのは身の回りしかないわけですよね。身の回りって言ってもさらに、普段からその関わりのある人たちに誰にでも話せるわけじゃないじゃないですか。こんなことがあったとか、こう思ってるとかっていうのってやっぱ話す人を選ぶし、となるとやっぱり本当に近い信用できる限られた人数人に話すしかなくなるですよね。じゃあその人たちに話したとしても、その人たちだって自分のその知識なり経験なりっていう意味での自分の範囲で聞くしかない。だからやっぱり限られてくるんですよね。だけど、まあ、今だったらこんなことがあったんだけど、まあ、学校でもいいですよ、学校でこんなことがあったんだけど、これって普通かなみたいな、変じゃないとかっていうふうに、ポッとかね、こうポストしたら、それはおかしいよとか、いやうちでも結構そういうことはあったとか、そういう意見がいっぱいいろんなとこから不特定の人からもらえる、そういう環境ですよね。だからまあ、なんか普通なのかって思ったら、それでなんていうのかな、まあやっていけるっていうのもあるだろうし、それはおかしいよとかっていう反応で、似たようなことがあって、その時にはこういうふうにしたとかっていうのがあれば、それでこうなんかアクションを起こしたりとかっていうこともできるんですよね。でことによってはそこから、反撃できるというか、間違ってるものをこう正していけるとかね、そういう使い方もできる時代ですけど、だからね、時代が良かったっていうわけじゃないと思うんだよね。それがもしあったらなって僕思うことで覚えてるのは、小学校の、あんまり僕自分のこと喋るの好きじゃないんですが、小学校の時に卒業式の練習っていうのがありまして、で多分どこの小学校とかでも未だにやるんじゃないかなって思うんですけど、僕たちは私たちはみたいな、卒業しますみたいなやつがあるんですけど、それをその卒業生がセリフを、短いセリフを一言ずつこう言ってくっていうのがあったんですね。呼びかけって言ったっけかな。で、まあ全員やるわけじゃないんですよ。さすがに人数が多いんで、何人くらいとかわかんないけど。で、そういう、それをやる人を今日のその卒業式の練習で決めますっていうふうに言われてて。で、やりたい人は立候補してくださいねって、その担任の先生が言ったんですよ。で、まあその、まあ声が、大きい声出せる人を出せない人とか、まあいろいろあるから、別にその強制でも何でもなくて自由だからって言われたんですね。で、その卒業式の練習に行きます。でそれをやる人、やりたい人みたいな感じで立候補して、決まって帰ってきたんです。でちなみに僕はその時、やりたいっていう方に手を挙げませんでした。で帰ってきて、その時間のなんか練習が終わって教室に帰ってきたら、担任の教師が、あのね、あの般若みたいな顔をして教室に帰ってきたんですよ。 で、その時に立候補しなかったやつ立ってって言われて、どうしたのかなと思ったら、なんかね、その、立った人、だから立候補しなかった人が片っ端からビンタしていったんですよ。本当なんですね、これ。女の子も関係なく全員フルパワーでビンタ。いやー、何なんだこれだって感じなんだけど、女の子で泣いた子いたかな、ちょっとわかんないけど、ビンタなんてされたことない人いるんじゃない、女の子で。僕は日常発作判事でビンタされてましたけど、だからまあまあそれでも痛いもんは痛いですけど、女の子もって思って、でこれはでも子供ながらにこれはおかしいよなって思ってたんですけど、さすがにね、それはね、その保護者の間でこんなことがあったってうちの子が言ってるんだけどみたいな話が回ったらしいですね。でも別にそれでその教師がいなくなったりとかね、何かあったわけじゃないんで、その時はまだなんていうのかな、今みたいなのに比べると学校側の方が強くて、子供とか親側の方が弱いっていうような感じだったんで、今だったら絶対いなくなってると思う。普通に考えておかしいもんだって、ビンタされる筋合いないじゃん、言ってたことと違うしさ。普通に考えて殴られなきゃいけない、殴られなきゃいけないことかなって普通に考えたら、そんなことないと思うんだよね。っていうのがあったりとかね。あとはまあ学校とかではそれでも もっとあったはず、でも覚えてない正直。学校のことは自分がやられたことじゃなくても、例えばなんか悪いことをした子がいました、で先生に、怒られているっていうのもね、まあ見てきたこともありますけど、そんなに殴られなきゃいけないっていうぐらい殴られて帰ってくる人とかもいたりとかして、あのね、廊下にね、その怒鳴り声なりなんか殴ってる音が聞こえて響き渡ってることとかもあったんですよ。おかしいですよね、普通に考えて。まあもしかしたら学校とかにもよるかもしれないけど、時代じゃなくてあるかもしれないけど、今もね、もしかしたら。だけどやっぱ普通に考えておかしいじゃんっていうことが、今は学校、小学校とか中学校とか行ってる知り合いとかいないからわかんないですけど、やっぱおかしいよねっていうことをね、言えない時代と言える時代の差ってあるんじゃないかなって思うんですけど、あとは学校だけじゃなくて社会人になってからもたくさんありましたよ、そういうこと。これはおかしくない、おかしくないっていうか、もしパワハラっていう言葉がその時にあったら絶対違ったよなって思うんですよね。学校は僕好きじゃなかったから別に、まあもうどうでもいいんだけど、もしこの時にこういう社会だったら違っただろうなって思うこと、多分その時代に戻ったらいっぱいあるんじゃないかなと思うんだけど、別にもう学校は終わったから僕はどうでもいいんだけど、社会人になってからの方がもしこうじゃなかったら絶対今変わってたよなっていうか、まあ今が変わっていたかもっていうよりかは、その時こんな思いしなくてよかったなって絶対あったんですよ、結構あったんですよ。だからね、やっぱパワハラっていう言葉さえあったらっていうのは結構あるんだよね。だからそういうのも自分のね、ことを考えると、昔が良かったっていう話を人がしてると、いやそんなことはないなって、スマホもネットもあって SNS もあって、なんならスマホを2台持っててとかね、 ていう今の時代の方が絶対いいじゃん。話しかけたらあれだよ、だってスマホに話しかけたらタイマーをオンにしてくれるとかさ、検索してくれたりとかさ、やってくれんだよ。そんな時代の方がいいに決まってるじゃんって。まあそれだけじゃないけどね、音楽だって昔は CD 買わなきゃ聴けなかったけど、博打ですよ。博打っていうのも変だけど、まああの物によってはタワレコとかに行くと視聴器っていうのがあって、そこにいくつか CD がセットしてあって、で例えば、何番とかってやると3番とかって、3番目のところにセットしてあるアルバムが聴けるっていうのが、まあ今でもあんのかな。最近もう10年くらいタワレコも行ってませんけど、今でも視聴器あるのかな。あれで聞くとね、すごい音が良かったんですよ。だから買ってきて聞くと、なんか全然音が違うんだけど、てかまあ自分ちの人がしょぼいっていうね、ことなんですけど、だからあそこのにあるヘッドホンは何なんだとかね、調べて、同じのを買ったことがあったっけかな、ちょっと忘れちゃったけど、今の区別に一月1000円払えばさ、何でも聞き放題じゃん。大昔に出たものから今日出たものまで、それから何でも持たなくていいんだもんね、自分で。で絶対今の方が音質いいし、あのイヤホン、その辺のイヤホンで聞いても絶対今の方がいいじゃんって思うことの方が多いんだよね。だから
Tom Ito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.